知ってる？隣のクラスの K 君、ゆうや君、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前の休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そうしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？
少年少女探偵3、囚われの姫君。そう、遠中美優は今も閉じ込められていました。都会の片隅、忘れられたような町にある古びた建物の一室に。元は工場だったそこは何年も前に潰れてしまったらしく、無人の内部にはどこもうっすら埃が積もっていますけれど、美優がいる部屋だけはきれいに掃除され、空調や水道も動いていました。このほか高い天井には明かり取りの窓もあるので、一応は不自由はないのでした。もっともそこには最も大切な自由がひとかけらもないのでしたけれども、彼女がここへ移されたのは、地球印万年筆のビルからプロダクションの矢守金一社長が転落死した後のことでした。決して好きではない、それどころか嫌なことばかりの男でしたが、目の前で悲鳴を上げながら落下していく姿は心に焼き付き、現場の様子から自分が犯人とされていはしないかと思うと、ますますやりきれなくなるのでした。すべては初のコンサートに向けてのリハーサルの真っ最中に始まりました。やっと努力と才能を認められ大いに売り出してもらおうと頑張っていたところへ、おじ、おば夫婦に連れ出され、そのまま遠くの山の中にある建物まで引っ張っていかれました。その後いろいろなことがあって、美優はこの部屋に移されました。今日で何日が過ぎたのか、 もう数えたくもありません。数えればコンサートにはもう間に合わないことが分かってしまいそうで怖かったからです。それでも最初のうちは犯人に、
お願いだからここから出してください
と頼んだものです。でもいくら頼んでも叶えられないのなら叫ぶだけ無駄でした。なんとか鍵を外して脱出しようともしましたが、それもやめました。失敗してがっかりするのを繰り返すと、人間は失望するのが嫌で何もできなくなるのでした。でもミユにはたった一つやめられないこと、諦められないことがありました。それは歌うことでした。ひょっとしたらファーストコンサートが始まる前どころか、永久にここからは出られないかもしれない。100万に一つの幸運で出られても、歌手には戻れないかもしれない。それでも歌うことだけはやめられはしないのでした。遠中美優は静かに立ち上がりました。他には誰もいない灰色の部屋で大きく息を吸い込むと歌い始めたのです。今度のコンサートで予定している曲目だけでなく、自分の持ち歌のすべて、彼女が愛する曲の数々を。歌には不思議な力があるといいます。たった一人の心を100万人に伝えたり、遥か昔や遠くにいる思いがありありと分かったり。でも誰にも聞いてもらえなさそうなここでは、それも虚しい望みなのでしょうか。いえ、決してそうではありませんでした。ミユが歌い始めて何十分、何時間経ったでしょうか。まるで彼女の天才的な歌が不思議な力を表したかのように、誰もいないこの工場内に何者かの気配がし始めたのです。一つ、また一つ、そしてん、犯人は悪魔の仮面をかぶり終えると、ふと戸惑ったようにあたりを見回しました。誰もいないはずのこの隠れ家に自分以外の人の気配を感じたからでした。けれどそれらしい人影も物音もなく、犯人はそのまま工場内を抜けて行きました。入るなり仮面をつけたのは、無論顔を見られない用心です。そうしてミユを閉じ込めた部屋の前まで来ると、覗き窓の鍵を外しました。分厚いガラスの向こうでは、ミユがいつも通り椅子にかけていました。ここの扉は合金製で、バーナーでもドリルでも破れず、ダイヤルの合わせ番号を回さないと開かないし、窓ガラスも頑丈でなかなか壊せないのです。犯人はすっかりおとなしくなったミユにマイクを通していつもの作り声で、
どうだ、ここの居心地は。まだここを出たいか。いや、出られると思っているのかい。
犯人をびっくりさせたことに、ミユはスピーカーを通して、
いいえ
ときっぱり答えました。
そんなことよりあなたのことを聞きたいの。なんでおじさんたちを操り私をさらったのか、ヤモリ社長をあんなことにしたのか、今日こそ教えてちょうだい。
彼女の剣幕に犯人は少し驚いて、
いや、これは参ったね。よかろう、教えてあげよう。昔一人の女の子がいた。その子は歌と踊りが大好きで、 実際すごい才能の持ち主だった。そんな彼女をスカウトしたのがチャオプロダクションの矢守金一だった。だがちょうどお前のように大々的に売り出す直前になって、矢守がこれを利用してお金を騙し取ろうとしていたことが分かって、計画はおじゃん。女の子が夢見ていたファーストコンサートも中止になってしまった。それでその女の子は自殺。でも芸能界、いえ大人の世界なんていい加減なもので、矢守は今度はお前というスターを発掘して大儲けを企んでいると分かった。許せないと思った。でお前には迷惑ながらコンサートを潰してヤモリを滅ぼしてやろうと思った。調べるうちお前のおじおばもなかなかの悪人だと分かったから、利用してやろうと思ってね。
そんな、その女の子というのはあなたの娘とか妹さん、あるいは恋人とか親友？どれにしろ、なんで私をこんな目に遭わせるんですか？矢守社長が死んだ時、あなたの復讐も終わったはずじゃないですか？
ミユが反論すると、犯人は悪魔の仮面の下で、それが、と口ごもりました。
計画が変わったのだ。夢を潰したヤモリだけでなく、自殺したあの女の子の叶えられなかった夢をあっさり実現しようとしているお前も気に入らなくなってきた。だからお前を許すわけにはいかなくなったのだ。
はあ、なんという言い草。しかし悪人というものはすべてこうしたものです。最初は正義やら復讐と言っていても、次第に心を蝕まれ本当の悪魔になってしまうのです。しかしミユはこの言葉に絶望するどころか、かえってアハハハッと笑い出して、
計画が変わった？なんて勝手な話かしら。でもあなたもバカね。ここにはもう一つ変わったものがあるのに気づかないんだから。
何？何のことだ？
犯人は叫びました。ミユはなおもおかしそうに笑うと自分の顔を指さして、
ねえ仮面の悪魔さん、私が本当に遠中ミユだと思っているの？
言いながら不敵に笑い出したではありませんか。その様子はこれまでの遠中ミユとは明らかに違っていました。
しまった、さっきの人の気配はひょっとしてミユを替え玉とすり替えられたのか。でも一体どうやって？
犯人は赤竹夫婦がまんまと引っかかった替え玉トリックのことを漏れ聞いていました。ひょっとしたら目の前にいる彼女も。そんな疑いに駆られた犯人にミユはさらに追い打ちをかけるように、
ほらほら、どうしたの？ああ、真実を知るのが怖いんだ。そうだよね、いつまでも勝手な夢の中に閉じこもっていたい人だから。そうでないならここへ来て確かめたら？
畜生。犯人は怒りに震えてダイヤルを合わせました。重い扉を開くと中へ飛び込んで、
こうなったらひどい目に遭わせてやる。
ミユに襲いかかったその時でした。
仮面の悪魔、この世だ！
鋭い声がしたかと思うと、物陰から警官隊がどっと押し寄せ、あっという間に犯人を取り押さえてしまいました。
これは一体。
呆然とつぶやく犯人と、警官たちの後ろからニコニコと現れた人物が、やあ、どうも。僕は森江俊作と言います。こちらは滝警部と部下の皆さん、それとあっちの隅で見守っているのは、まだ小学生ながら頼もしい名探偵の諸君です。名探偵森江俊作はそう言って、 K、優也、瑞穂の3人を呼び寄せると、無事助け出された遠中美優に向かって、いや、大変でしたね。でもあなたが自分の偽物をうまく演じてくださったおかげで、犯人を欺くことができました。いざとなったら、うちの助手にあなたに変装させようかと思ったのですが、さあ、新島くん、遠中さんを頼みます。
さあ、こちらへどうぞ。早く元気を出して、そしてコンサートのスタッフ、それにファンの皆さんを安心させてあげなくっちゃ。
新島智香は若い女性同士ということで、遠中美優の世話をするのでした。そう、あれは美優のお芝居、犯人を焦らせて扉を開けさせるためのトリックだったのです。そんなことがどうして可能だったのかは、また後でお話しするとして、森江探偵は K たちと一緒に犯人に歩み寄ると、その仮面に手を差し伸べました。そろそろその暑苦しいものを脱いだらどうです。あなたにはここで素顔を晒す義務がある。それともこの三人に仮面を引っ剥がしてもらいましょうか。そう聞かされた途端、犯人は観念したようにがっくりしました。そして震える指先で仮面の下から暴かれた顔は、
千代川先生、
なんでこんなことを。
みんな先生が仕組んだことだったの。
少年少女探偵たちの言葉に犯人、あの優しくて美しい千代川清美先生は答えることができませんでした。ただその目からずっと一筋涙を流して、ごめんね、ごめんねとつぶやくばかりなのでした。
最終回だって。マジで？俺まだみゆさんの歌聞いてないよ。
次回、陽気城の秘密開幕、推理と冒険の旅。